特集、いつ来るかわからない災害に備えて私ができること。私が未来に伝える。忘れてはならないあの日の出来事を。太郎豪雨水害から70年。昭和28年8月14日から翌15日にかけての豪雨により、死者44名、重軽傷者130名以上、そして多くの家屋も損害を受けた歴史に残る災害から今年で70年を迎えます。今後このような大きな被害を出さないためにも、一人一人何ができるか考えるきっかけになるようお伝えします。7月9日日曜日に、信楽開発センターで太良豪雨水害70周年講演会ワークショップが開催されました。語り部の田中理由子さんと高畑関弘さんの写真、災害時の写真を見る人々、ワークショップの写真等、計6枚が掲載されています。語り部の田中理由子さんのお話です。私たちの平和な村が一瞬にしてめちゃくちゃになりました。家が貸し屋をしており、お盆の時期もあって注文もたくさん入り、忙しくしていました。その日の夜は疲れ切って寝ていましたが、雨足が強くなった頃、消防の方が来て起こしてもらいました。その後、作った菓子を家族総出で2階へ運んでいましたが、どんどん家に浸水する状況から運ぶのをやめ、避難に切り替えました。自宅が川付近ということもあり、避難のため外へ出た時には、道はすでに濁流の川になっており、ゴミなどで前を進むことすら困難な状況でした。避難はできましたが、水が屋根のところまで到達しており、自宅は流されてしまいました。数日後、流された自宅の状況を確認しに行ったところ、春に卒業したばかりの信楽中学校の卒業証書が、雨にも泥にも浸からずきれいに残っており、見つけたときは涙が止まりませんでした。語り部の田中理由子さんの写真があります。語り部の高畑関弘さんのお話。今でも豪雨と雷の日は当時のことを思い出します。親戚みんなが集まるお盆の14日から15日にかけての夜中でした。雲が下まで降り、空がなく、バケツをひっかり返したような豪雨と、ものすごい音の雷が太良村を襲いました。夜が明けると知っている太良村の景色はありませんでした。避難をしている途中、山津波が起き、ゴミや木くずなどの泥水が一瞬にして家を飲み込み、流され、目の前では助けたくても助けられない状況が起こりました。あの時の光景は今でも忘れられません。近年、全国各地で発生している局地的豪雨や台風について、今は昔と違って携帯一つで状況を把握することができます。個々での備えや早めの行動はもちろんですが、地域で避難訓練をするなど、情報を共有し、みんなで助け合いをしていくことが大切だと思います。語り部の高畑関弘さんの写真があります。小学生が語り継ぐオペレッタ活動。太良小学校では、教育活動の核として芸術創作活動、オペレッタに取り組まれています。平成6年、平成14年、平成23年には、太良豪雨水害をテーマとした演目、あの杉の木のようにを披露されています。小学校生徒によるオペレッタの写真が2枚あります。中森茂樹さんのお話。小学校6年間のオペレッタ活動の中での一番の思い出です。平成14年、当時小学6年生の時に村長役を演じました。実際に被災された方々にお話を伺ったり、被害が大きかった現場に行ったりと、肌で感じたことをもとに自分たちでセリフを作成しました。あの杉の木のようにの演目をするにあたって、実体験が元になっていることと、被災された方も見に来ていただいたこともあり、中途半端にはできないという強い気持ちで挑んだことが思い出として残っています。中森茂樹さんの写真があります。私が災害に備える。市民の皆さんが災害に備えて今できること。近年、毎年のように全国各地で台風や局地的豪雨、地震など自然災害が発生しており、甲賀市でもいつ発生するかわからない状況です。 だからこそ今できる備えをお伝えします。あなたのその趣味、もしもの災害時に大活躍。コロナ禍のアウトドアブームでキャンプを始めた人は多いのではないでしょうか。キャンプ用具は災害時に大活躍します。使用したら物置に収納せず、普段使いをしてすぐ使用できるようにしておきましょう。また持っていない方も最近のブームで購入できる場所が増えていますので、購入を検討してみてはいかがですか。ホーロー木製の食器、割れない食器として普段の食卓で、 LED ランタン、間接照明などのインテリアで、寝袋、市販のクッションカバーに入れてリビングで、ウォータータンク、冷蔵庫の中に入れてウォーターサーバー代わりに、ポータブル電源×ソーラーパネル、普段コンセントが届かない場所へ、電気代が安い夜間帯に充電して節電対策へ、連絡手段である携帯を使用するためには必要不可欠だね。非常食、その味知っていますか。災害時の食料として必要不可欠な非常食、水で調理可能なものやそのまま食べられるものなど、ライフラインが止まってしまった時に活躍する商品が近年たくさん売られていますが、ストックだけをしていませんか。普段から食べ慣れたものを食べることで、災害時、避難所等でのストレスを削減する効果も期待されます。私たちの命をつなぐ非常食についてもう一度考えてみましょう。非常時にカロリーが高く甘いものがぴったり。砂糖は体のエネルギー源になるだけではなく、心をほっとさせる効果も。塩分を摂取したいならせんべい、スナック菓子がうってつけ。温かくして食べられるほっとする味を、普段食べ慣れている味に近い非常食のカップ麺やインスタントカレーなどを選びましょう。食べてみて味を確認してね。私だけの防災計画を考えよう。私たちが住んでいる地域は災害時にどのような危険が予想されるでしょうか。例を見てみましょう。冠水に要注意、アンダーパス。冠水に気づかないまま車で進入するとエンジン停止となり、立ち往生の原因になります。また浸水50センチになるとドアが開かなくなり、車内に閉じ込められた状態になります。豪雨時は必ず迂回しましょう。豪雨、地震で決壊の恐れあり。ため池、自然災害により堤防の亀裂や地滑り、決壊の恐れがあります。甚大な被害を出さないためにも、ため池の場所を把握しておきましょう。防災重点ため池マップの QR コードがあります。あなたの住んでいる地域はどうですか。各ご家庭に配布している防災マップを見て、自分の住んでいる地域が災害時どういった危険が予想されるかを確認しましょう。またいつ、どこへ、どのように避難するかを決めるマイタイムラインを家族や地域の人と話し合いながら作成しましょう。詳しく説明した動画があるのでこちらを見てね。滋賀マイタイムライン、滋賀県公式 YouTube の QR コードがあります。スマホで簡単、今すぐできる情報収集、市公式 LINE、 市からのイベントやお知らせと合わせて防災情報も配信中です。受信設定もお忘れなく。 QR コードがあります。愛効果緊急メール、気象情報に加え地震、土砂災害や避難情報などを配信します。英語、ポルトガル語など多言語配信にも対応。 QR コードがあります。気象庁ホームページ、気象情報や台風情報などをリアルタイムで把握することができます。 QR コードがあります。地域で学び助け合う防災術、自分の命は自分で守るため個々で備えることはもちろんですが、災害時は地域みんなで助け合う共助が大切です。地域で情報を共有し、災害に強い地域を目指しましょう。どうしたらよいの？避難訓練を実施し、避難経路や場所を把握する。地域で市が実施する出前講座を受講し、知識を高めるなど。個々の備えが地域の防災力を高めるのに必要であると、改めて考えさせられました。出前講座を受講された高架町岩室区の方々のお話と3名の方の写真があります。